今日の言葉はちょっと難しい内容です。生産の意義についてお話をさせていただきますと、マタイの福音書の26章の26節から29節に入ります。では3、はい、また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り、祝福してのみこれを差し結果に伝えられていると、持って食べなさい、これは私の体です。また他の身を取り、感謝を捧げて信仰を受けます。はい、ありがとうございます。みんなこの姿見たら飲みなさい、私たちの手で約束して、罪を許すために多くの人の中に流されるものです。ただ一つの、私の父の御国で、あなた方と新しく同じものの今では、その今では、どうぞどうぞ、いずれかのものとはあるのではありません。今日にしました御言葉が、最後の晩餐の、記憶で、まあ、最後の晩餐というのはどんなふうにさせていたのかというのと、今日の資料の中にも書いてありますように、第一に杯が回されました。そして杯を回されて祝福の言葉を持って、そこにいてる会社が祝福されました。第2番目に、演出の区域の思い出として荷柄が加わられました。第3番目に、タネイルヌーンパンとレンガ色のスープ、焼いた水越の子羊、その他の生贄の肉は出されたようです。第4番目は、その家の家長が祝福して煮殻をスープに浸して食べることです。そして1番目です。第5番目には、第2の家族が誘われ、子供は最近の、または最近最長年者が質問するんですね。なぜ煮釜を食べるんですか、煮釜をどうしてスープの中に入れるんですかと聞きました。そしてその時に、今日言葉ありますように、出エジプト24章の中にありますように、あなた方の子供たちはこの儀式をどういう意味ですかと言った時に、あなた方はこう言いなさい、それは主への信仰の意見や主が愛すことをしたとき、主は愛すことに対して聖人の家を信仰されて、私たちの家々を救ってくださったのだと言いなさい。すると神が下を向いて礼拝した。まあ、こういうような内容を言うみたいですね。次の見事場所の中にも、13章8節。その日あなたは息子に説明して、これは私がエジプトから出てきたとき、主が私に言ってくださったことのためなのだと言いなさいと。まあ、ですから最年少が記者が質問しましたら、それに言わなければならないというふうに言われています。第6番目に、小ハレルヤ、詩編の113編から114編、これが語られて、賛美と祈りの詩に第2の杯が飲まされる状態です。第7番目に、家長が手を洗い、パンを取って先、祝福してこれを食べる。そしてやっと食事の時間になりました。第8番目に一同が食事を始める。第9番目に最後に、子羊の肉とそれを食べ終わると、第3の杯が回されるようです。そして大ハレルと最後に大ハレルと呼ばれる詩編120編から137編が生まれるということであります。こういう儀式を今もユダヤ人たちは新婚の祭りとして行っているようであります。でも私たちクリスチャンはこういうような新婚の祭りをすることはないんですね。まあ、このようにして、最後の晩餐が終わったときに、その最後に聖誕のパンとブドウ酒を配って、イエス様は生誕式の意義について教えてくださいました。今日はですね、3つの御言葉を通して生誕の意義に関して学んでいきたいと思います。第1番目に26節でありますけれども、 取って食べられる。これは私の体ですとイエス様は教えました。まあ、この御言葉の解釈に巡って、カトリックとパトリック、プロテスタントはですね、歴史上の大きな問題になっているんですね。それでは、それはカトリック教会ではこの御言葉の解釈を通して、パンと聖座のパンとブドウ酒はイエス様の体なんだというふうに、言っているんですね。ですから聖座のパンとブドウ酒を先頭に、祭司たちがその順番に最初、順番に生徒が集まってそれを聖体礼拝をする、聖体と言われる単独同士を礼拝する行列を作って進展しているわけです。これはこの仏教はこのマタイの26章の26節から28節の御言葉に根拠を置いているわけです。他の福音書にも同じようなことは書いてあります。ルカの福音書のマルコの福音書を見ましょう。次の12章22節の時に、それから皆が食事をしている時、先ほど言ったように聖座の最後の晩餐の時ですね、イエスはパンを取り祝福しているのち、これをさっき彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体ですとこのように言っているし、ルカの福音書の22章の9節にも、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。ですから、カトリック教会は、パンが、ブドウ酒が、イエス様の体だったと、このように宗教をするようであります。ですから、祝福パンとブドウ酒を祝福した、祭司が祝福するときに、要するに変化するんだ。パンはイエス様の体に変化するんだ。このように考えている人であります。ですから聖座礼拝をするようになったようであります。でもカトリックは、カトリックはマルチン・ルターという人物が出ましたけども、彼も同じようにして、このように偶像的礼拝、偶像的観念を持ったもので与えられています。マルチン・ルターは、要するに、パンにイエス様の命が宿る、パンは、祈りを通してイエス様の命が入り込むんだとこのように考えているんですね。ですからパンとブドウ酒の中にイエス様の命がある、イエス様のご主人だと言って伝道を彼も誘われているようであります。まあ、日本の神社も祭りの間には神様はそこにあります。祭りの時に神が宿るんだ、神が降りてくるんだ、マルチン・ルターと同じような考えを持っているようであります。でも、私たちはどうしたらいいのか。第1コリント10章23節を見ますと、パウロはこのようにしていますね。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは再びパンを取り、感謝させるのち、それを先に声を上げました。これはあなた方のための私の体です。ここまでは同じなんですね。しかし、私を覚えてこれを行わなさいと、このようにパウロが言いました。ですから、私を覚えて、まあ言えば、高額聖書を見ますと、私を記念して、これを行わなさい。聖誕式は私を記念して、行わなさい。とこのように言っているようで、ですから27節と28節を続けて読みますと、したがってもしふさわしくないものでパンを食べ主の杯を飲むのであれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。というのはパウロが言ったのはですね、後にパンを生体パンを礼拝しないように間違った教えをしてはいけませんよ。したがってふさわしくない今まで間違った考え方を持って生産のパンとブドウ酒をいただくならば主に対して罪を犯そうになるんだ、気をつけなさいね。そういうふうにですね、私たちに教えているんですね。ですから私たちはいつも生産のパンとブドウ酒をいただきますけれども、 そこには意味がないんだ。それは主の記念、主が私たちを愛してくださった記念としてパンと牛丼をいただくんだという気持ちを持たなければならないんですね。イエス様は私の体だとおっしゃいました。私を記念してこれを食しなさい、このパンを食べなさいと私に教えて、私たちに教えてくださったようです。それでは聖餐式のパンと牛丼は何の意味を持っているのでしょうか。まず最初に今日の御言葉は大福音書を見たいと思います。9章24節の中ところですね。9章24節、いいですね。私は体だと言いますね。パンはあなた方のための私の体にあり、裂かれた、ちぎれた、その体だとおっしゃいました。ですから、まず第一の目に、イエス様が十字架に自分の体をあなた方に与えるとおっしゃいました。その、パンはですね、イエス様の体とかなりいいですね。イエス様は十字架の上で十字架にかかって、その体を前日に私たちのために与えてくださいました。例えばイエス様がここでおられなかったということが書いてあります。ヨハネの19章の37節36節、このことが起こったのは彼の胸は一つも砕かれないという聖書のことが成就するためであった。また出エジプトの11章の中に水濠者を待っている時に、あなたはその肉を家の外に持ち出してはならない、またその骨を掘ってはならないというふうに、書いてあります。イエス様が十字架にかかった時に、その体から骨を、体の骨は終わらなかったんですね。でそれはなぜかと言いますと、骨が折らないことを通して、イエス様の体は私たちの罪のために完全に現れた、私たちの罪を現うためにイエス様の骨を折れなかった。宗教的な儀式において、イエス様は私たちの罪のために身代わりになって骨は折れなかったという意味があります。ですからイエス様が十字架で私の体をあなた方のために捧げた、十字架に捧げたという意味を持って、イエス様は私たちを、イエス様は十字架の死を通して、イエス様の十字架の死を通して私たちの罪を完全に洗ったという意味があります。ですから聖餐のパンと牛丼をいただくときに、最初の目に考えなければならないことは、私たちのためにイエス様が十字架で死んでくださった、その体を、罪の体を贖うためにその体を私にくださったんだ、そのために体の骨を折られずに捧げられたんだということを覚えなければならないと同時に、肉体が捧げたときに同時に血も流されたと思います。命がなくなって命が注ぎ出され、血が流れたと書いてあります。ですからイエス様が十字架にかかってその体を捧げられた同時に血が流れて、私たちはその血の勲しを通して神様の前に許されたということも同時に指摘しなければなりません。レビ記は57章の10節。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上であがらうためにこれをあなた方に与えた。命としてあがないをするのは血であるということがあります。このようにイエス様が血を流した、そして体を折られずに儀式的に私たちの罪を除いてくださって、 そしてさらに血を流すことによって私の、全ての罪を許してくださった契約に、許してくださったということが、デビュー言葉や、その他の御言葉、マタイの26章の御言葉を通して意識しなければなりません。例えば、出エジプトの24章の中にありますように、最初の石の一歩いただいたときに、モーセはこのように申します。そこでモーセはその地を通って、神に注いだ手を損していった。見よ、これはすべての言葉に関して、主はあなた方を結ばれる契約の地であると教えます。神様が私たちエジプトの神と、出エジプトのしましたイスラエルの民と契約をするときに、神様は必ず血をそこで注ぎ流してくださいました。血の契約、血が流されることがなくして神様と契約することはできなかったんですね。ですからモーセが契約をしたときに、神とイスラエルの間に入って契約をするときに、お互いに血を流さなければなりませんでした。ダビデは神の律法に従うという血を流さなければなりませんし、神様は律法に従うものを祝福しなければならないという契約を出エジプト24章で契約をしてください。ですから、それと同じようにイエス様はその体の中から血を流すことによって、神様と私たち新約のクリスチャンが新しい契約関係に血を通して入ることができたんですね。神様の前に私たちはイエス様の十字架を信じる。そして神様の側ではイエスキリストの十字架の十字架を信じる者を祝福するという契約の中に私たちは入れられたわけであります。ですから聖壇のパンと文書を見るたびごとに、イエス様が十字架の上で私の罪のために体を捧げ十字架についてくださった、そして最後に血を流して私の全ての罪と、そして新しい契約の関係に神様と私を入れてくださったと、聖壇のパンと文書を見るたびごとに思い出さなければなりません。このことをですね、イエス様は私たちに強く示していらっしゃいます。第2番目に、言いましたように、契約の関係に入れられたということです。例えば、契約をするときに保証人というのがありますね。見届け人と、契約の一方と一方、要するに神様と私たち人間の側が契約を結んでなんですから、その間に時があります。見届け人が必要で、保証人が必要であります。でも聖書では神様とイスラエル民の人間が契約を結ぶときに、保証人は神自らがなることが多い、聖書の中に書いてあります。例えば、アブラムが神様と契約をするときに、動物の血が流れました。イエス様もいらっしゃらないから。ですから神様と人間が契約をするときには必ず血が流されなければなりませんから、動物の血が流されました。動物を2つに割って血を流して、その間に、モーセが本当は契約の保証人がその間におらなければならない。片方はモーセであり、契約の当事者はモーセであり、神様でいらっしゃる。そして血が流れて、その動物の間に保証人が必要でありました。でも神様が、その間を通られて保証したんですね。すなわち神が保証して、モーセを祝福している、私に従うならモーセを従うという新しい契約に入って入られているんですね。同じように イエス様はご自分が十字架につくことによって、イエス様が契約の片方であり保証人となられて、十字架の中に、十字架に自分を捧げられたんですね。ですから私たちは保証人をイエス様として、約束されてこの生涯を送ることができる恵みをいただくことができているんですね。で私たちが信じているならば神がイエス様が保証してイエス様が神様との仲介を起こしているんです。イエス・キリストが神様と私たちを結び合わし、そしてイエス・キリストが保証をしてくださる。つまりイスラエルの民は自分で神様の保証を立法に従うという責任を負っていますが、私たちはイエス様の十字架の血によってただ信じるだけで、信じることによってイエス様ご自身が保証人となって、そして神様に祝福を弁護してください立場に入れられたことになります。だから聖壇のパンと届けていただくことに、新しい契約の地に入った契約の神として神様に覚えられて、その保証はイエス様の十字架を保証人として今生かされているんだということを私たちは理解しなければならないのであります。ここにエレミアの34章の中にありますように、私の前で結んだ契約のことは守らず、私の契約を破った者たちを二つに断ち切られた格子の間を通った者のようにすると書いてあります。契約を私たちがイスラエルの民が守らなかった時には、裂かれた動物の血を歩んだ通った保証人を全く血で血まみれにして殺してしまう者のようにする、要するに契約の破棄者として破棄したものとして問うということがここに書かれています。イエス様はご自分の身を削って神様の前に私たちの罪を弁護してくださり、善の抜け荷を導いてくださるということであります。ですから聖壇のパンとお通しをいただいているときに、一つ目は聖壇とパンとお通しは、これはイエス様の十字架を記念するためにそれを得なければならないということを知らなければなりませんし、2番目にはこれは血の契約の中に神様と私たちは契約をする、その契約の調査者はイエス様であり十字架であり、そして保証人はイエス様であって血の契約に入れられた私たちを意識しなければなりません。第3番目は今日の御言葉の中に、最後の御言葉の中に書いてあります29節の中に、ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。これは他の御言葉とは前半の御言葉とは連動してないように思いますけれども、ただこれ29節に書いてある御言葉は、最後の晩餐、水郷の祭りの最後の晩餐に語った言葉です。つまり、今までの旧約の従わなければならない立法を立法を実現させてくださって、新しい世代に入ったことをここで言っていらっしゃいます。今までは従うこと、立法に従うことによって救われた旧約、立法に従うことによって、救われた神様との契約を守ることによって旧約は救われた。しかしイエス様の十字架の後に、これからは新しい契約の民としてあなた方は救われる。だから水郷の祭りは古い立法に、古い契約に従って行いなので、 ブドウの実を飲む新しい国に行くまでは飲むことはないと。つまり昔の水分の祭りはもう完全にその儀式はしなくてもいいというふうに私に教えられたんですね。ですから新約に出る私たちは水分の祭りをしません。水分はしてますし水分にもしてます。でも水分の祭りは古い立法、古い旧約に属する、古い立法に属するものであり、それは過ぎ去って、私はイエス様の十字架によって神との契約、新しい契約の民として祝福されていると私たちは感じ、思わなければならないですね。ですから29節に第3番目に言われたイエス様の言葉は、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。すなわち聖壇の神徒の祭りに先ほど言いましたように、サバツ病の人が控えたんですね。もうブドウの実で作ったものは水分の祭りの参加時は飲む必要はありません。私が十字架にかかることを通して、そして保証人になることを通して、あなた方が新約の新しい契約の神ですよ。ですから次の神の御国に帰るその日まではブドウの実を二度と再び水分の祭りをすることはありませんと私に言ってくださいました。私たちは聖壇のパンの戻しをいただきますが、非常に難しいですね。聖壇のパンの戻しには何の力もありません。しかし、イエス様が私のために十字架にかかってくださった、それを記念として聖壇とパンの戻しを大事にし、それを、丁重にそれをいただかなければならないですね。そのことをですね、イエス様は私に26章を通して、また26章を通して私たちに教えてくださいます。先ほども言いましたように、イスラエルの福音は、聖書の福音は、ギリシャ文化に属されて人間を参加するヘレニズムとかギリシャ文化に属されて、後にバベルの塔のようにどんどんどんどん私たちは文明を成長させてまいりました。しかし神様の福音は、私たちのこのバベルの塔であります、科学の水を集めたそういうものが全部打ち破られた年に明らかになってくるものであります。このコロナウイルスの感染症の問題の、これを通して神様が私たちの不満を打ち砕くためになされたのではないかなと、これで考えています。ただこの騒ぎが終わった後に新しい世界が出てくるでしょう。その時に神様が雨の世界がやってくるのではないかと、なとこのように考えている次第であります。本当にそれを伝えてイエス様を信じる信仰は震われている、また信仰が震わっているわけでなく、全世界が神様の祝福に預かることができる素晴らしい世界が到達できることを信じて、この今の状況を乗り越えていけたいと思います。愛する天のお父様、あなたは今の出来事を通して私たちの信仰を送ってくださっている。また神様を信じる者がどんなに、多くいるかを、私たちが見ることができるようにと働いてくださることを感謝いたします。どうぞ、一人も失うことなく多くの人々を迎え入れることができるように、私自身の信仰をさらに強いものとし、そして知恵あるものとして私たちを成長させてくださるようにお願いいたします。そして神様はあなたの御心を本当に知るものとして、御言葉を本当に理解できるものとしてくださるように、知恵を増し加えてくださるようにお願いいたします。あなたは祈るものに応えてください。いろいろな出来事を通して行いによらず信仰によって恵みを与えてくださることを感謝します。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。